皆様おはようございます。今朝の説教はノアの箱舟という題でさせていただきます。とかく人の目を気にして生きる日本人について次のような記事を読んだことがあります。いろいろな国の人が乗っている船が沈みかけているとき、国別に乗客を救命ボートに乗せる方法が書かれていました。ドイツ人に対しては、これが規則だと言えば皆乗る。イタリア人には、乗るなと言えば逆にみんなが乗る。日本人に対しては、皆さん乗りましたかと言えば、みんなが急いで乗る。周りを見て自分の立ち位置を確認する。至って日本人的なのかもしれません。相対的、絶対的という言葉があります。辞書を引きますと、相対的とは、他との関係において成り立つ様。また、他との比較の上に成り立つ様子。それに対して、絶対的とは、他の何者とも比べようもない様。何者にも制約されない様子だそうです。私を含めた現代人の多くは、ある意味、相対的な価値観の中で生きていると言えるかもしれません。お国柄、その国々によって価値基準はそれぞれ違います。また、時代によって文化や道徳観も変わってきます。昭和生まれの者にとって当たり前のことも、平成育ちの方々にはもはや当たり前ではない。そういうことも多々ありますし、ましてや、令和になりますと、もっとその違いは大きいかもしれません。価値や道徳の基準が、場所や時代によって変わるのであれば、それは相対的だと言えるでしょう。また、私たちはとかく横を見ながら生活をします。人と比べて自分を測る。横を見ては、ああ、あの人はすごいな。それに比べて自分はダメだな。あの人に比べれば自分もまんざらではない。安心したりします。横を見て生きる。これもまた相対的と言えるでしょう。一方、私たちは横ではなくて、上を見ることができます。相対的ではなく、絶対的な価値基準を、そこに見つけることができるのです。御父には、移り変わりも、天体の動きにつれて、生ずる影もありません。これはヤコブ書の一章十七節後半の言葉です。神様は絶対的なお方です。他のものに影響を受けて、その真理を変えてしまうようなことはなさいません。また、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。これは新約聖書、ルカによる福音書、21章33節の言葉です。神様のお言葉、お約束は絶対的です。変わったり、約束が裏切られたりすることはありません。必ず、その通りになります。私たちはとかく横を見ながら、相対的に生きる傾向がありますが、だからこそ、上を見上げて、神様の変わらない言葉に 生かされるべきです。ある評論家はかつて日本という国を船に例えて次のようなことを語りました。日本は船社会である。日本丸という船に乗った日本人は、船が右に傾きかけると、大半の人が慌ててなぜか右に寄る。本来なら船が右に傾いたのだから、バランスをとって左に行けばよいものを、なぜかみんな右に寄る。しかし、彼らは実に器用で、船が右に傾いて、あわや転覆という直前に、今度は全員さっと左に寄る。見事に転覆を防ぐことはできますが、今度は全員が左に寄るので、船が左に傾く。またひっくり返そうになると、全員右に寄る。日本丸の乗組員はこれを繰り返しているのである。だからいつまでも人の真似ばかりしていないで、正しい判断を下す独自の目を持つ必要があろう。まあこのように語っていました。このようなことを考えながら、今朝は創世記の7章にありますノアの箱舟にまつわる3つのことを分かち合いたいと思います。それでは最初に創世記の7章の1節をお読みします。主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中で、あなただけは私に従う人だと、私は認めている。ノアが120年かけて作ったその箱舟は、先ほどの日本丸のように、右に左に揺れ動く不安定な船ではありません。中にいる者たちを確かな救いへと導く絶対的な基準値によって作られた巨大な箱舟でした。高さは30キュビト、およそ 13.5 メートルです。3階建ての建物よりも高く、幅が50キュビト、およそ 22.5 メートル。長さは300キュビト、約135メートルの大きな船です。この長さと幅と高さ、30対5対3の比率は黄金率と言われています。現代もタンカーなど大型の船の造船に用いられていると聞きます。実寸に最も近いと言われているのが、日本の戦艦、ミカサです。神様は、その箱舟に、皆、入りなさい、とおっしゃいました。最初に皆様と分かち合いたいことは、それは、神様からの招きであったということです。箱舟は神様からの招きでした。ここで使われています、入りなさいという言葉は、ヘブライ語でバウーと言って、私のもとに来なさいという神様からの招きの言葉です。ギリシャ語ではデウローと言って、こちらに来て食事をしなさいという温かい招きの言葉です。この招きが新約聖書 旧約聖書を合わせて600回ほど出てきます。そしてこの創世記の7章においても8回繰り返されています。おそらくこの箱舟を現代に置き換えるならば、それは神様ご自身、またはイエス様を表すのだと思います。私のもとに来なさい。今あなたが重荷を負うているならば、私のもとに来て、休みなさい。私が休ませてあげよう。多くの人々は現在、右に左へと揺れ動く相対の中で、人と比べて自分自身を評価します。人の目を気にして、人よりも偉くなろうとして、疲れ、消耗し、あるものは燃え尽きます。だから、相対を一度断ち切って、上を見上げなさい。私のところに来なさい。私がしなさいということを、まず淡々と行ってごらんなさい。できても、できなくても、私の前に正直に生きてごらんなさい。失敗をしたら、誠実に謝り、できたことについては、感謝を捧げなさい。そうするならば、あなたの魂には、休みが与えられます。やがてイエス様が来られるその日には、完全な命を得ることができます。ナイジェリアという国の人の女性で、アイフィという方がいました。彼女は、犯罪の世界に巻き込まれて、罪を犯し、終身刑で刑務所にいました。彼女は、宣教師からもらった聖書を読んで、神様の前に自分の罪を悔い改めました。キリストの救いを信じて行きます。ある日、この刑務所に、ナイジェリアの大統領が訪れました。すべての囚人が大統領の前に連れてこられます。大統領と話をする機会が与えられました。囚人たちは口を揃えて言います。自分は何も悪いことはしていない。無実です。たとえ過失があっても、それは環境のせいです。周りのせいです。自分よりも悪い人はたくさんいます。ところが、あのアイフィーだけは、過去に犯した自分の罪を正直に話しました。愛する家族をどんなに苦しめたか。自分はこの罰を受けるにふさわしいものである、ということを話します。すると大統領は、アイフィーを見つめて、こう言いました。実は、私は、人々の罪を許して、もう一度人生にチャンスを与えるために、この刑務所に来ました。ところが、驚くことに、あなた一人を除いて、全員、自分には罪がないというのです。私はどうして、罪のない人を許すことができるでしょうか。でも、あなたは違っていました。罪人であるのですから。さあ、ここから出て、あなたの家族のもとに帰りなさい。私は、あなたの罪を許します。私たちの知っている、本当の大統領は、 私たちの罪を背負って十字架につけられた主イエス・キリストです。このお方は私たちの罪を許して解放し、新しく生きる力を与えてくださる唯一絶対的なお方です。さあ、そこを出て天の家族のもとに帰りましょう。イエス様からのお招きの声を私たちは聞くのです。二つ目、ノアの箱舟にまつわる学び、それは厳粛な時、絶対的な時が来るということです。創世記の7章の16節をお読みします。神が命じられた通りに、すべて肉なるもののオスとメスとが来た。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。ノアの時代、人々の猶予期間は間もなく終わります。絶対的な時が訪れました。人の手ではどうすることもできない絶対的なその時です。ノアは人々に最後まで訴えたことでしょう。もし彼らがノアの訴えに、神様のお招きに応じていたならば、絶対的なその時は彼らにとって恵みの時、救いの時となっていたはずです。しかし彼らはあざけり、そして恵みの扉は閉ざされました。すべてのものに開かれていた救いの門は、今や滅びの扉となったのです。イエス様はこのことを世界終末の雛形として警告されました。マタイによる福音書24章37節、そして39節です。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。私たちには二つの絶対的な時が許されています。一つは恵みの時です。神様のもとに私たちは招かれています。それは私たちのために神様がご計画してくださった絶対的な時です。誰もそれを引き止めることはできません。救いに入ろうとする私たちの意志を誰も脅かすことはできません。箱舟がノアの家族や動物たちを救ったように、私たちもイエス様の十字架によって絶対的に救われるのです。しかし、神様の招きの前で、その決心を先延ばしにしているならば、やがてもう一つの絶対的な時を迎えなければなりません。それは、扉が閉められる時です。その時がいつ来るかは誰も知りません。ノアの時代がそうであったように、その時では遅すぎるのです。明日では遅い時が来るのです。3番目、 ノアの箱舟で私たちが学ぶことができること、それは箱舟以外に人を救うことができたものがなかったということです。創世記の7章の23節をお読みします。地の表にいた生き物はすべて、人をはじめ家畜、這うもの、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残った。箱舟のほかに救いはありませんでした。同様に私たちにもまた、イエス様以外には救いはありません。もちろん聖書からその招きを今まで受けたことのない人にとって、その救いの道は神様に委ねられることでしょう。しかし聖書からその招きを受け取った者にとって、救いはこのお方によってのみもたらされます。使徒言行録の4章の12節をお読みします。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。イエス様は私たちを救い、この世においても、そしてかの日にも私たちを絶対的にお救いくださる唯一の方です。最後に有名なお話をいたします。1942年、アーネスト・ゴードンはタイ奥地の日本軍によるチュンカイ捕虜収容所にいました。彼は死の家と呼ばれる小さな小屋の濡れた地面に横たわっていました。そこは手の施しようのない重病人が死を迎える小屋です。彼のすぐ隣にはすでに亡くなった兵士が積み重なっていました。極限状態の収容所で彼らを打ちのめしたのは、日本兵が振り上げた銃声ではありませんでした。それは捕虜同士の憎しみ、盗み、欺き、不信、教育や道徳、善意が剥ぎ取られて、人間性が失われていくことへの絶望感でした。しかし、その死の家で、今、何かが起こり始めていました。二人の信仰者、クリスチャン、捕虜が、ゴードンのためにきれいな小屋を作り、日中の激務を終えて、それから沐浴と、毎日2時間にわたるマッサージを彼のために、1ヶ月以上も続けました。ゴードンが死から命へと変えられて行こうとするとき、収容所全体においても、同様の変化が起きてきました。何かが働いていたのです。自己犠牲、信仰、愛の証が生まれてきます。重症の同胞のために自分の食事をすべて与え、自ら餓死していった兵士、捕虜全体のために命を犠牲にしていった兵士。ゴードンは当時、宗教心など欠片も持ち合わせていない人間でした。しかし、静かで力強く快活で 気取りのないクリスチャンの彼らの生き方に、ゴードンは、人間以上の何かがそこに存在していることを知ります。後に彼はこう語ります。確かに、この世には憎悪もある。しかし、愛もあるのだ。死がある。同時に、命もある。神は私たちを捨ててはいなかった。ここに愛があった。神は私たちと共にいた。愛の結びつきの中で、神の子らに、ふさわしい人生を生きよと、呼びかけておられる神が、確かに存在していたのだ。そこでは、賛美歌が歌われるようになり、小屋の上には十字架がつけられました。扉も敷居もない、教会が建てられてゆきます。祈祷会が毎晩開かれ、主の祈りが唱えられようとしていました。しかし、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許した前のところで、彼らは口ごもってしまいます。それは、あの日本兵を許すことを意味していたからです。捕虜たちは日本兵を憎んでいました。イエス様のように敵を愛することができたらどんなに良いのに。しかし、その時彼らは敵を許すことがまだできませんでした。それから、捕虜生活は4年目を迎え、1945年に収容所の全員がまた移動することになりました。ある地点まで来たとき、同じ鉄道線路の前方に別の列車が止まっていました。ビルマの戦闘で傷ついた日本兵がバンコクへ移送される列車でした。捕虜がその様子を見たとき、愕然として息を呑みます。日本兵の戦闘服には泥、血がこびりつき、痛々しい傷口は化膿して、海で覆われ、海の中からは無数のウジが這い出ていました。ゴードンの班のほとんどのものは、一言も言葉を発することなく、自分たちに配給されていた食料と、あり合わせの布切れ1、2枚、手には水筒を持って、この日本兵の傍らにひざまずきます。そして水と食べ物を与え、傷口の膿を拭い取り、そこに布を巻いて行きました。ゴードンはその時のことをこう語っています。やがて私たちが戻って行く時、ありがとうという声が私たちの背に何度も投げかけられた。私は、そして仲間は、この血で汚れた鉄道列車の中で、神からの恵みの瞬間を体験した。私たちは、神の恩寵に欲していると感じた。アーネスト・ゴードンは、その著書、クワイ川収容所を、このように結んでいます。 捕虜収容所で、私たちは何も新しいことを発見したわけではなかった。私たちが体験した神の恵みは、どの時代のものにも与えられていた同じ神の恵みである。これからの世代にも常に新たに与えられるに違いない、そういう恵みである。人間にとって良き訪れとは、人がその苦悩を神に背負ってもらえるということである。神はキリストを通してそれを背負っておられる。なぜならば、神とはそういう方なのであるから。神は獄舎につながれているものを解放してくださった。ご自分の子供たちである私たち人間が最も悲惨な、最も残酷な苦痛の体験をしているとき、神は私たちと共におられた。たとえそれが私たちすべてのものを破滅させるかに思える苦痛であっても、その苦痛を、いや、死そのものすらも、分け持ってくださっている。神は私たちの死の家に入ってこられる。私たちをそこから外へと導き出すために。終戦後、ゴードンは、進学校を出て牧師になります。本当は日本で宣教師になることを願い出ていましたが、叶えられずにプリンストン大学の教会牧師として働かれました。神様は今も私たちを招いておられます。今は恵みの時です。私のところに来なさい。あなたを休ませてあげよう。終わりの時、神様は私たちに永遠の命を与えてくださるばかりではありません。今、この時代の中で、相対に生きるのではなく、絶対者なる神様と共に生きることを招いておられます。私たちを絶対的に救い得る、唯一のお方なるイエス様の皆を褒めたたえようではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。